心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、今日この配信スタート日が11月の7日なんですけども、鍋の日らしいんです。
鍋の日、あ、いいですよね。
うん、
やっとあのなんか暑さから解放されて、やっとお鍋が美味しい季節に皆さんなってきたでしょうか。
本当ですよね。理香先生の好きな鍋、今年なんかこれが流行りそう、自分の中でとかありますか。
毎年私の中では銀杏は流行っておりますけれども、
うんうん、
私と一緒に鍋を食べると多分銀杏に出会う確率が減るというぐらい私が食べてしまいますね。
え、銀杏、
銀杏好きです。
あ、私も銀杏大好きなんですけど、鍋に銀杏入れますか。
入れますね、うちは。
いいですね。私銀杏って茶碗蒸しのイメージか、そのままのお塩でまぶして食べるっていうのしかないんですけど、
もう銀杏にはこう非常に深い思い出があって、
はい、
私の卒業した我が母校の高校がですね、貧乏な部活は銀杏を拾えっていう格言があってですね、貧乏な部活、まあ貧乏じゃない人もなんですけども、
うん、
大イチョウというイチョウが学校の校庭の真ん中にあったんですよ。
うん、
で、まあ大きいイチョウですから、いっぱいこう銀杏の実をこう鳴らすわけですね。
はい。
そしたら、その銀杏を朝早く、そういう、熱心な部活の皆さんは、おとりになって、なんか大きいものに入れておいて、ちょっとまあ、周りをこう、まあ、腐らせて、で、中をちゃんと取って、こう、洗って、まあ、きれいに銀杏するわけですよ。
はい。
で、まあ、高校があった場所が、とても良い場所にあったので、永田町にありましたので、その銀杏を持って、料亭に持っていくと高く売れるという、
なんか、そんな、
そういうすごいことを発見した大先輩がいて、銀杏争奪戦っていうのがあってですね。
うん。
なんか、銀杏っていうと、なんか、やっぱりその、まあ、豊かな部活になるためにみたいなことで、銀杏人たちって思い出しますね。
あ、それは、部品になってたわけですね。
はいはい。だからその部はとっても潤ってる。う
ん、ああ、ちなみに理香先生って何部でしたっけ。
オーケストラです。
楽器は？
バイオリン。
ああ、すごいですね。またちょっと機会があったら、そのお話も聞かせてください。
はい、ありがとうございます。
ねえ、今日のテーマは何でしょうか？
ですね、おそらく、こう、まあ、銀杏を家族で取り合って鍋続けるようなご家族っていうのもあると思うんですけれども、いろんなご家族があってですね、で、今日は、割とよく患者さんからこういう相談を受けますとか、そういう、
はい。
しますってお話を少しさせていただけたらなと思ったんですけども、まあ、今時夜が寝れなくて、ご飯が食べれなくて、朝起きれなくて、会社行けないとか、あるいは学校行けないとか、何にもしたくないとかって言ったら、いや、それは気の持ちようだっていう人は減ってると思うんですよ。で、いや、ちょっとそれ病院行った方がいいんじゃないって誰か言いますよね。
はい。
で、あるいは自分病院行った方がいいかなとかって言って、まあ、病院に来られるわけですよ。ところがですね、
はい、
それは大げさであるってことを言う方がいらしたりする場合があるわけですよ。やっぱご本人とかも周りでもそういう人がいるし、まあ、周りでうつで休職した人が誰もいない職場で、自分の親戚とか演者周りに誰もそんな人がいないってちょっと珍しいかなと思うんですけれども、でもまだどこかで、まあ、特に自分の家族であればこそだとも思うんですけれども、まあ、あなたはちょっと考えが今違うだけだから、お薬なんか飲んじゃいけないとか、病院に行って変なこと洗脳されちゃって、で、それであなたがダメになっていくのを見るに忍びないとか、なんかいろいろ言われちゃう場合があるわけなんですよ。で、そのことでまた患者さんが悩むっていうですね、なんか、そういうことで結構話も伺ったりしてですね、だからどうしたらご家族の方が理解できるかなとか、 っていうの、それは、当事者の方がご家族に求めるっていう場合の家族が分かってくれないバージョンですよね。で、それとはまた別に、家族としては、私の家族はあれはどう考えても普通ではないと。どうもおかしいと。いつものあの人ではない。やっぱこれ病院連れてかなきゃなって思ってるんだけど、それを伝えても、ご本人が 分かってくれないんで、ああ、どうしたら我が夫を病院に連れて行けるかとか、ああ、どうしたら我が子にやっぱり病院に行くっていうのも一つの選択なんじゃないの？みたいなことを伝えられるかっていうことで、お困りでいらっしゃるっていう話も聞くんですよ。
ああ、でもそういうパターンもありそうですね。
で、友達って場合もあると思うんですけど、友達っていうちょっとこう、若干距離感のある関係だと、ああ、そうなんだ、病気だって思うから病院に行ったんだって言うけど、いや、あなた病院なんか行ったら人生終わりになるわよとか、言わないでしょうね、友達だったら。
いや、言わないですね。
そこまでストレートなこと言わないじゃないですか。だけど、やっぱり家族だとですね、どうしても、例えばこう、自分の高齢のご両親が認知症になったってことが到底受け入れがたいっていう話を聞くわけですよ。だからなんかこう、イライラして怒っちゃったりして、もうふざけんじゃないみたいな、いやいや、本当に忘れちゃってるんだよみたいなのがなかなかあったりとか。まあ、うつだけじゃなくて、メンタル、まあ、ヘルスの問題っていうのは、どうも、割とこう、ストレートに生きにくいっていうか、ちょっと前まではですよ。ちょっと前って言っても20年ぐらい前。前までであれば、癌だって診断されたから違う病院に行きますみたいな人って多分まだいたと思うんですよ。で、癌だって言われるの嫌だから病院に行かないとか。まあ、今もそういう方いらっしゃるかもしれませんけれども、でも家族が病院に行きました。体調が悪いので病院に行きました。で、癌だって言われました。そんな医者のところには行っちゃいけないって家族は多分いないと思うんですよ。ね、その病院でいいかどうか、セカンドオピニオンを聞いてみようとかね、先生の意見も聞いてみないかっていうのはあったとしても、それだけ深刻な状況があるならば、治療を受けないという選択肢っていうのを取られる方は、結構レアケースだと思うんですよ。例えばこう、みんなで拝み屋さんに行った方がいいっていう人もいらっしゃると思うけれども、でも病院に行かないで拝み屋さんだけっていうのは、ちょっと考えにくいんじゃないかなと思うんですよね。っていうのが、まあ、時代の変遷ですよね。あとか、こう、お医者さんに、お願いですから、私の家族に癌だという病名だけは告知しないでくださいとかね。多分言わないですよね、今ね。
そうですね。
逆に言わなかったら、なんで言わなかったんですかって話になりますよね。
はい。
だから、なんかこう、人々の病気に対する考え方っていうのは、変わるんですね。だから、こう、うつだって言われたら、もうなんかこの世の終わりみたいに思っちゃう方から、なんだ、うつ程度でよかったって人もいたり、で、まあ、最近たまにあるのが、うつじゃないですって言ったら怒って帰る人とかですね。
そうなんですか？
いらっしゃるんですよ。
ええー、うん。
で、なんか自分はうつだと、もうしっかり思って、でもこう自分が気持ちが弱っているときに、ネットとかで見てると、あ、ひょっとして、この症状私もあるとかって思っちゃうってないですか
ああ、
ね。
でもネットで見たらそういうこともありがちですよね。
ですよね。で、それで、まあ、私たちも医学部に6年間ぐらい行きますとね、病気の勉強ばっかりするわけですよ。で、そうすると、よくこの年になるまで生きてられたっていう、なんかそういう変な気持ちになるんですよ。世の中にこんなにいっぱい病気があるのに、私はまだ健康で生きてるようだけど、本当は病気なんじゃないかとかね。やっぱり思うじゃないですか、人間だから。怖くないし。あの時のなんか、ピクってなったのあれ、重い病気だったかもとかですね。で、そういうふうにこう、医学を勉強してるだけでも自分病気かもしれないっていう、なんか、自分病気仮説みたいなのができちゃったりするんですよ。だから、ちょっと、例えば失恋してへこんでるとか、あるいは職場で面白くないことがあったとか、ボーナスが思ったよりもらえなかったとか、何でもいいんですけど、どうでもいいような理由で、人間、思いますよね。で、そういう時に、 落ち込んでる時にネットでなんかこうやってぼーっと見てるうちに、なんかストレスチェックとか、こう、あなたのうつ病と診断とかっていうのに、こう、なんかちゃちゃちゃちゃってつけていくと、うつ病です、治療が必要ですが出ちゃったりするじゃないですか。
はい、うん。
すると、なんかもう、自分病気だって思っちゃったりとかね。まあ、あるわけです、いろいろ。だからなんかそういうこう自分でそういうのを悪い占い見ちゃったみたいな感じで、自分ってうつ病なの？って思ったら、悩むよりは病院に来た方がいいと思うんですけども、でも病院に行ったら必ず病気だと言われるということではないわけですよ。そういう診断というものがあるからですね。それと、もし診断にこうなんか違うんじゃないかって思うんであれば、まあ、セカンドオピニオンという形で違うところに行かれてみるっていうのもありだと思うんですけども、いずれにしてみても、こう、うつってことを取り巻く、こう、私たちの環境というか、で、その当事者の方を囲む家族ていう、どうしたらもうちょっとリラックスできるようになるかな、みたいなことを今日ちょっとお話ししたいと思ったんですけど、ベニコさんの周りではなんかそういうので困ったとか、そういう話はほとんど聞かない。
そうですね。本当に遠回しに、すごく、まあ、ちょっと離れた人で、うつらしくて、いろいろ会社休んで大変らしいとかって聞いたことはあるんですけど、周りで直接話をしてっていうぐらいの距離感ではないので、
直には。
そうですね。だから、自分が、どう接したらいいかっていうのとかも、まだ、ちょっとまだわからないというか、やったことがないっていう状況ですね。
ね、だからなんかこう周りでそういう人がいるとこう分かりやすくなるっていうかですね、まあ、結局慣れなんですよね。ある私も長いことお会いしてる男性の患者さんがいて、実はその方は奥様が長いこと調子が悪い時期があって、で奥様が具合が悪いことから、まあ、その時は別に患者さんじゃなかったんですけども。会社でいろいろこう組織の再編とかいろんなことがあって、それで結構お疲れになって不眠になっちゃって、で奥さんを見ているから、これはやっぱり早めに行かなきゃいけないということで、ちょっと寝れないんでちゃんとお薬を出してくださいみたいな感じで、それで、やっぱりその奥様のとても悪い時期があったので、こう慣れてるっていうか、うまいっていうかなんですよね。で結局、その方も、こう、まあ、いろいろ、こう、行き違いとかもありながら、夫は私の気持ちを分かってくれないとか、まあ、いろいろいっぱいあったわけですよ。で、そういうことを繰り返しながら、まあ、コツをつかまれているというか、だから結局、うつだって言われたら、もう腫れ物に触るようになっちゃって、何でもしたいことしていいですよ、とか、っていうのって間違いですね。
どうしたらいいんですかね。のコツっていうのは。
族としていつもと同じようにです。
そっか。いつも通りが一番っていうことなんですね。接する側としては。
例えばだけれども、いや、うつになったんだから見たいだけテレビ見ていいし、やりたいだけゲームやっていいよって、絶対違うじゃないですか。
まあでもそうですね。
うつになったから、だからいろいろできないことあるかもしれない。例えば、ご飯を前みたいに作ってって言っても作れないとか、もっといっぱいあっちこっち遊びに行こうとかって思っても、ちょっともう行きたくないとかあるかもしれませんけれども、だけど、こう、できないこととできることってあるわけだし、あと、24時間どっぷりずっと打つっていう人もあんまりいない。
あ、そうなんですね。
いい時間、悪い時間がある。それよりも、今、まあ、このポッドキャストっていう、まあ、媒体を使ってですね、私がこう、非常に強く言いたいのは、私はうつ病だというふうに思い込みすぎて、なんか病気モードになっちゃうのもったいないって感じなんですよね。なんでかっていうと、まあ、とっても悪い状態の時は確かに病気な感じですよね。だけど、良くなったら全然、良くなった元の人なわけですよ。で、だからそこのところで、私はうつ病なんですよね、だから治んないですよねとかって言われる方いるんですけど、そんなことはない。 だけど、無理していいかっていうと、それも違うみたいなね。
はい。難しい。
心のぎっくり腰みたいな感じで考えていただいたりと思うんですけど、なんでこんなこと言うかっていうと、大抵1回で終わらないことが多いんですよ。
そうなんですね。
だけひどいぎっくり腰やって、その後私はおかげさまで一生ぎっくり腰と縁がありませんって人に会ったことありますか？
確かに、ちょっと、気をつけるようにもなりつつも、それでも、ああ、またやってしまったっていう声を聞いたことはあります。
ですよね。光だったのよってありますよね。私、こう、かくいう私もですね、実はぎっくり腰を何回もやった経験があって、多分ね、いろんな悲惨なぎっくり腰あると思いますけども、私の悲惨なぎっくり腰は、ものすごいこう旅行に出る前にね、いっぱい仕事して全部片付けて、バリ島行ったんです、バリ島。
おお、いいですね。
ね、リゾート。
はい。
次の日の朝を起きれないんですよ。
朝起きるときに。
もうその日の夜に多分ぎっくり腰になってたんでしょうね。
ええ。
朝起きれなくて歩けない。
そんなことが。
あったんですよ。劇的でしたね。一生忘れ
ええ。
ませんね。だからこう、なんか鬱も同じようなもんで、なんでこんな時にまたなるのみたいなことがやっぱあるんですよ。忘れてた時にとかね。だから結局一回やったらもう一生やらないっていうほど簡単じゃないんで、だから病気とかって思うといちいち病気が良くなったり悪くなったりしてますみたいな話になっちゃうし、一生私はぎっくり腰をしない人になりましたなんてありえないじゃないですか。やっぱりやるときやっちゃうんですよ。だからなんか調子が悪くなることに一喜一憂するよりは、悪くなったら早めに手当てみたいなね。
そうです。
で、その人その人によって悪くなるなり方が違うんですよ。だから、そういうこう、うつの方を支えるご家族の方も、この人はこういうのとこういうのが重なるとやばいのよね、とかね。だんだん分かってくるわけですよ。こんな感じ、まずい感じよって。で、そうすると本人にもこう、忠告できますよね。最近、夜寝るの遅くなってない？みたいな。それってやばいパターンだったよね、前は。みたいな。だからそういう声かけって家族はしますよね。
そうですね。
っていうか、していただけたらなと思うんですけど、それこそ腫れ物に触るようにみたいな、の時の具合悪かったことを思い出してもらったら困るから、みんなでもっとニコニコしようとかね。いいですけど、みんなで仲良くするにはいいんですけども、ただ、やっぱり注意喚起って大事ですよね。なんかそういう意味で、こう、答えはないんだけれども、家族のメンタルヘルスに関して、こう、アレルギーのように、こう、すごい、こう、絶対悪いものは控えなきゃいけないみたいな風にしちゃうのも問題だし、かといって、いや、そのぐらい我慢しろっていうのも違うしっていう、ちょっとこう、はっきり結論のない話ではあるんですけれども、でも基本は、自分のパートナー、あるいは家族は、鬱である前にパートナーです。それ基本で、たまたま調子が悪くなってるっていう捉え方をしていただきたいし。だから、なかなか病院に行ってくれないご家族の問題に関しては、本当に皆さんご苦労してらっしゃると思うんですけども、差し当たって本人が絶対病院行かないっておっしゃってる場合は、私どものような医療機関にですね、ご家族の方がご相談ということで、まず行ってみるっていうのも一つ大事かなと思いますね。
そういうのもありなんです
あり
ね。
ますね。特に問題の方がお子さんである場合もあるわけですよ。10代。で、自分は病気なんかじゃないって言いますよね。だけども、親としてはとっても心配で、みたいなことだと、まずご家族の方に最初においでいただいて、で、ご事情をお聞きして、だとしたらこういう方法がありますよとか、あんな方法はどうですかとかってことをお伝えして、それでもすぐに来れる方もいらっしゃれば、やっぱり行かないって言ってますって場合もあれば、様々なんですけどね。そんなわけで、家族もまあ、一人やっぱり暗い表情をして、とってもご飯も食べない人がいたら、ご家族も皆さん心配ですよね。そしたら、もう、健康プロジェクトを始めようぐらいの気持ちで、こう、他に構えていただけると一番いいんじゃないかなというふうに思います。
本当にね、そうですよね。でも、心のぎっくり腰っていう表現って、とってもわかりやすいですね。
折れるんですよ。
確かに。
ちょっ
そっ
と行く
か。
ですね。歩けなくなっちゃうんですね。
本当、気を使うっていうのも、こういう傾向を見極める気の使い方っていうのができればいいっていうことなんですね。
そうですね。
いや、本当に、いつ、どこで自分もそうなるか、周りの身近な人がそうなるのかもね、わかりませんので、それは心がけておきたいですね。はい。今日もありがとうございました。ぎっくり腰気をつけてください。
気をつけましょう。はい。
ありがとうございます。